20-6 民進市民議員団西田正光。総合文化施設の整備より優先的に公約の実現を。西田議員、市長は将来世代に大きな負担を残さない市政改革に取り組むというが、仮称総合文化芸術センターは新市庁舎との合築など合理的な手段を取らず、単体での整備が進められ、整備費が当初の計画から増大して約143億円となった。約95億円の記載を行うなど、多額の借金を将来に残すため、言動に矛盾があるのではないか。また、市長公約で第二子以降の保育料無料化や、中学校給食の全員喫食等を掲げているが、現状では30年度の実現は困難と考える。建設費が高騰している今、同センターの整備については一旦立ち止まり、公約実現に向けて優先的に予算配分を行うべきではないか。伏見市長、同センターは整備後、市民が長期間利用する施設となるため、世代間の負担の公平性を保てるよう、他の施設整備と同様に地方債を活用するなど、投資的事業として計画的に実施している。また、市政運営方針では、子育て環境や都市基盤の充実等を重点施策とし、その中で同センターの施設整備を位置づけている。こうした方針に基づき、市駅周辺再整備の起点となる同センターの整備費を30年度予算に計上した。指定管理者の選定手続き、すべて公募とするのは疑問。西田議員、市長は指定管理者制度の導入拡大を図るというが、同制度については、施設運営の専門性が維持できるかなどを見極めて導入を判断すべきで、コスト削減やサービス向上の名目だけで導入すべきではない。また競争性の確保が必要というが、団体の成り立ち等の背景を踏まえ、自転車駐車場の指定管理者が非公募でシルバー人材センターに指定され、高齢者の生きがいづくりなどに寄与してきた例もある。このようにすべて公募とするのは疑問だが、見解を聞く。伏見市長、指定管理者制度は複数の事業者等から最も優れた提案をしたものを選定し、サービスの向上や施設の効率的な管理運営を図ることなどを目的としている。29年3月に策定した同制度に関する基本指針において、一定の要件を満たす場合は、非公募による選定も可能としているが、今後も多くの事業者等から優れた提案がなされるよう、原則として公募により指定管理者を選定する考えである。東部地域、観光、農業、里山保全の連携によるまちづくりを。西田議員、本市が30年度に取り組むとしている観光施策や農業振興策、里山保全事業をコラボレーションさせることで、有効かつ魅力的な事業展開が期待できると考えており、その実現には東部地域が最適ではないか。また、こうした事業展開の拠点として、関西外国語大学学研都市キャンパス跡が有効に活用できると考えるが、見解を聞く。伏見市長、東部地域は優良な農地や里山の保全・活用を図る地域と位置づけており、新たな魅力創出に向け、観光・農業振興・里山保全などの施策間連携を図りながら取り組みを進めることが必要と考えている。同キャンパスの跡地については、まずは民間主導でより効率的な活用が図られるべきと考えているが、地域の意向も踏まえながら 必要に応じて大学に要望していく。その他の質問。高齢者の居場所を継続的に運営するための支援を。消費生活相談の体制強化と消費者被害の未然防止を。民進市民議員団、西田正光、堀井勝、八尾義行。